ソルパラダイスの自分勝手にパラダイス。FM 大和お聞きの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ソルパラダイスのゆうこです。お機嫌いかがですか。はい、お元気ですか。連休が明けましたけれども。はい、遊びに行った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。どこ行ったんですか。何食べたんですか。はい、はい、この番組サルパラダイスの自分勝手にパラダイスね、早いもので1月からなので半年が過ぎてね、後半に行ってますけれども、私ラジオ楽しいです。いや感想だよそれ。いや、本当にもう楽しく自分勝手にやらせてもらっていて、楽しんでいただいているからちょっと不安なところもありますけれども、私の楽しい気持ちが伝わればいいななんて、そんなことを思っています。はい、サルパラダイスの楽曲ももちろん流していきますけれども、私のお友達のアーティストさんの曲だったりね、懐かしい曲だったり、そんな曲をたくさん流していきたいなと思っています。はい、そしてサルパラダイスの、これだけは言わせて、こんなコーナーがありまして、そのコーナーではね、皆さんの、人生の転機、そんなことをテーマに、ちょっとね、お話をちょっとねしていこうと思いますので、はい、楽しんでください、楽しんでください、楽しんだらいいよ。はい、どうぞ。はい、まして、こんばんは、サルパラダイスのゆうこです。はい、餃子の話聞いてくれますか。餃子、そう、ちょっと話がごちゃごちゃになるね。皆さん最初からやろう。うん、皆さん何か得意な料理ってありますか。どうですか。私はですね、餃子がね、ちょっとやばいですよ。得意になってしまいました。ちょっと聞いてください。本当にね、やばいですよ。ちょっと店やれそうなぐらいね、ちょっと上手になってしまった。まあ中身は、割と、まあ、そうね、普通ですね。ひき肉、白菜、ニラ、ニンニク、生姜。何の話してるんだ、私は。まあいいや。まあその辺は普通に入れて、あとね、エビと、椎茸と、あとね、レンコンをね、入れるの。レンコンのそのさ、歯ごたえもまね、やばいでしょ。あと、そのエビもね、ちょっとあんまり細かく切らないわけ。ちょっとこう、プリプリが残るぐらいの感じで切ってですね。で、まあ、それをよく混ぜて。で、包むところまではね、まあ、普通よ。包むのもね、私、プロ並みにもうまくなっちゃったけど。で、そう、焼き方がね、もう半端ないんですよ。まあ、普通に、こう、焦げ目がつくぐらいまでこう焼いて。で、まあ、水をジャーって入れるんですけど、その水の量もね、もうやばい。どんな数の餃子でも完璧な水の量でできる。で、こう、蓋をして、しばらくこうね、まあ、触らないでいるわけですよ。でも、ブックブックブック行ってきたら、やっとこう、蓋を開けて、で、そこで、ごめん、そのね、水を入れるときのポイントがあった。そう、片栗粉を入れるんだ。片栗粉をね、割と多めに入れて、で、そんな、片栗粉と水混ぜたやつをこう、流し入れて、で、後半、こう、水がこう、蒸発していきますよね。そしたらね、そのあたりで、ごま油をね、ちょっとね、パーッとかけるわけですよ。そうすると、もうね、パリッパリになるわけ、皮が。もう下の焦げ目がついてるとか、パリッパリになって。で、こう、中身もさ、もうあれだ、エビとか入ってくから、プリプリになっちゃって。もうね、で、焼き方がもう完璧になっちゃった。ほんと、自分が今まで食べたことないぐらいね、うまい餃子が、もう3回連続で、こう、大成功で作れるようになってしまった。ちょっとね、いつか、こう、餃子で商売ができないもんかとね、ちょっと本当に企んでおりまして、どうですかこれ。材料費とあと、まあ、作るね、その手間含めて、3000円、どうでしょうか。3000円であなたの家に餃子を作りに行きます。つうかマジで本当うまいです。できれば60個以上で3000円って感じがいいかな。 本当に美味しいんでね、ちょっとみんなに食べてほしい。あの先月もね、お友達とこう餃子パーティーをしようって言って、お友達4人でね、こう私が餃子作って、焼いて食べた。いやいやいやいや、もうね、誰にもね、まずいなんて絶対言わせませんよ。はい、どうですか3000円。いや3000円安いかな、ちょっと5000円ぐらいにしとこうかないや本当にいつでも行きますよ。あの美味しい餃子いかがでしょうか。はい、あの交通費は別でください。よろしくお願いします。あの餃子の大好きなゆこちゃんでした。はい、あの皆さんの何かこうね、こう得意な料理、もしくはいや俺んちはこんな餃子だ、そんなことがあったらぜひぜひ教えてください。はーい、それではですね、サルパラダイスの曲ね、早速1曲目いきたいなと思うんですけど、まぁ、ちょっとだけお話をあのしたいなと思うんですけども、そう、まぁ、ちょこっと話したこともあるんですけれども、私あのライブハウスのなんだ店長というかそういうのをやっていまして、でまあ今日そのねサルパラダイスのこれだけは言わせてのテーマでもありますけれども、その人生の転機、うん、なんかそのライブハウスを作ることになったこともね、すごく今ね考えるとすごい大きなあの転機だったなと思うんですけども、まあきっかけはそのサルパラダイスのね、ライブをずっとやっていて、でサルパラダイスによく来るお客さんが、もう毎回のように来るお客さんがいて、打ち上げも最後まであの付き合ってくれるようなおじさんがいて、でそのおじさんがあのサラリーマンでね、あのずっと銀行マンやっていたんですけども、まあねそろそろこう辞めたいなと、ちょっとね定年より前にこう辞めたいなんていう、そういう話をしていて、私はね一言だから、そんな辞めちゃえばいい辞めちゃえばいい、沖縄でも行ってきたらいいよなんて、そんな話をしていて、で彼は一人でこう沖縄旅行に行くわけですね、一人旅に行くわけですね。そうしたらですね、まあトントントンとこう辞める話になってしまって、私も少し背中を押してしまったのかもしれないけれども、彼がこう仕事を辞めて、でいやゆうちゃんね、僕ねライブハウスを作ろうと思うんだ、そんな相談が来まして、で私は最初、まあサルパラダイスもあるし、いやいや無理だよと思って丁寧に断ったんだけれども、まあすごいこうなんだ分厚い企画書とかを持ってきましてね、でまあそれを読んでるうちに、あ本気なんだなと、まあどうにかなるかなと、だけどサルパラダイスは優先させたいなとか、そういうわがままを言いながら、まあ結局こうライブハウスを立ち上げることになって、でまあゼロからですよ、本当にもうねえ、あれですよ、物件探しから始まって、で物件探してはいいけどね、ステージどっちに作る、水道とか誰に頼めばいいの、電気工事ってどうすんのとか、もう本当そんな状態、ゼロから、始まったような状態で、もうねとにかく今だからもう笑って言えるけども、本当に大変なことで、半年かけてまあそのオープンさせたんですけども、そのねその大変さの時、私ねもうねちょっとやっぱイライラするわけですよ。自分のやりたいこともできない、そのサルパラダイスでねこういっぱいこう曲作ってさ、いろいろ、まあ、外でライブもしたいのに、もう全然もう時間がないと、もう本当に時間ないどころか、もう前も後ろも右も左も上も下も分かんない状態 でそんな時に、まあね、一応新曲もね作んなきゃいけない、そう両立していかなきゃいけない、サルパラダイスのこう新曲を、バンマスの田中くんが作ってきて、でどうしてもねその時つらかったもので、なんていうの、その働くために生まれたんじゃねえよみたいな、そう、もうそういう辛い時期もすごく楽しみたかったんだけど、その時はね楽しむ余裕がなくて、まあでもね自分にこう自分をこう励ますような歌詞でもあったかもしれないけれども、まあ楽しまなきゃ損だよと、うん、働くために生まれてきたんじゃないよと、まあそんな歌詞を書きました。まあ皆さんにのなんかこうメッセージじゃないけど、なんか何が伝わればいいかなっていうのは、やっぱりこう仕事を頑張るのもすごく必要なことだし、なんかね仕事ばっかり打ち込むこともすごい素敵なことだし、素敵な時期だとも思うんだけど、やっぱりなんかお金のためだけじゃなく、なんかこうね楽しむためにこう生きてるんじゃないかななんて、そんなメッセージを伝えたくって、こう仕事をね休みの時にこうね家でダラダラするのもいいけど、ね、洗濯物こう溜まった洗濯物を干すのもいいけど、なんか私は無理してでもこう楽しんで遊びたいななんて、そんなことを思いながら、書いた、歌詞なんです。はい、この曲は週末メランコリー、サルパラダイス6月30日、ワンマンライブの日にリリースしました ABCDEFG この中に入っている曲です。はい、早速聴いてください。サルパラダイスで週末メランコリー。はい、サルパラダイスで週末メランコリーお送りしました。 はい、あのですね、そう6月30日に、サルパラダイスのワンマンライブがあったんですけども、その次の日7月1日、この日がですね、ちょうどその、ライブハウスブーガル、その私が働いているライブハウスの、2周年記念だったんですね。その2年前の7月1日に、サルパラダイスのワンマンライブをして、それからこう毎年、この時期にワンマンライブ、そしてこう1周年記念ライブとかね、そういうのをやってるんだけども、7月1日もうね、すごかったんです。これがまたワンマンライブ もちろん楽しかったんだけども、その日はもうね、そのブーガラで知り合ったバンドたち、うん、もうね、仲間と言ってもおかしくない、そんな仲間たちとこう対バンを組んで、5、6バンドでやったかな。でサルパラダイスはこう一番最後トリオねやったんだけども、一組まあ25分ずつぐらいかな、まあ、短い時間ではあったんだけども、まあまあどんどんどんどんこうね、バンドね、仲間のバンドたちが盛り上げる盛り上げる、もうね、本当にちょっと何と言っていいか分かんないけど、だんだんだんだん本当こう箱の中がこう熱を帯びてくるような、そんなね、みんな素晴らしいパフォーマンスをしてくれて、また MC も熱いことを言うし、あのね、もうその時点で頑張ってよかったなじゃないけど、ちょっとね、もう人のライブを見ながらもうね、ちょっともうその時点からもう号泣に近いけども泣いていて、まあね、だけどライブの時まで泣き終わればまあいいだろうなんて、そんなこと思っていたんだけれども、いやー、まあね、そうそうそう、盛り上げてくれて、サルパラダイスの前はね、踊り場ソウルというバンドがやっていたんだけども、彼のライブが終わる頃にこう楽屋に行ってですね、まあじゃあ頑張ろうと。そしたらね、そんなことで感動してる場合じゃないよ、2周年経ったって喜んでる場合じゃない、クミコですよ、コーラスのクミちゃんがね、いまして、その日で、コーラスのクミちゃんが卒業だったので、本当にもう最後の最後のライブ、もうね、楽屋でね、こう顔を見て、もうその時点、あ、クミコ最後だと思ったら、まだのこう泣けてきちゃって、もうね、ライブなんかね、できるような、なんか状況じゃないというか、もうどうでもよくなっちゃって、まあ、いいだろう、泣きながらやったっていいだろう、もうそんな気持ちで、もうね、楽しもうと思って25分ライブをやりました。もうね、人もいっぱいいたんだけども、サルパラダイスを知らない人もね、絶対中にいたはずなんだけども、みんな、もう、とにかく、もう盛り上げてくれて、盛り上がってるので、何をやってももうみんな、ちょっとね、テンションがちょっとおかしい状態になっていて、もう何を歌ってもみんな大合唱みたいな、そんなね、なんて言うんだろう、あの空間はちょっと忘れられないというか、あれをやっちゃうともうね、ちょっと やめられないなと思ってしまいました、音楽をね。そのぐらいすごい素晴らしいライブだったんだけれども、まあ、ね、その、ブーガル、そのライブハウスを作るときに、もう本当に本当に大変だったけども、なんか一個だけ私はちょっと自信を持って思っていたことは、まあ、こんだけ大変なんだから、何か、ご褒美あんだろうと、なんか楽しいこと、ハッピーなことがこの先、まあ、あるんだろうと、それをね、一個だけ信じて、頑張ってきてよかったなと、こういう夜があることをこうね、待っていたんじゃないかななんて、そんなことをね、とても思いました。いやー、本当にね、自分で言うのもなんだけど、本当にすごい、楽しいライブでした。はい、またね、こう、これから1年、またね、サルパラダイスの1年、頑張っていこうなと、そんなことを思いました。はい。それでですね、まあ、2周年もこう落ち着きまして、で、まあ、仲間のこうバンドたちと、ちょっと、星でも見に行こうよと、まあ、星でも見に行こうよって言ったらちょっと臭い感じですけども、まあ、ちょっとみんなで会って、こう、ね、飲もうよみたいな話になって、で、ちょうど昨日、みんなでね、こう、集まって、星を見る会というね、そんな、企画だったんだけれども、東京駅に、みんなこう、夜の12時に集合して、1、2、3、4バンドぐらいあったかな、まあ、解散したバンドもいたけれども、まあ、4バンドぐらいこう集まって、ね、バンドとか関係ないやつもね来たり、お客さんも来たりして10人ぐらい集まったのかな。で東京駅からこうね、歩きながら飲んで、それでお空の下でこう歩きながらビールをお酒を飲みながら、どこに向かったかな、築地だ、最終地点築地だ、そこまで築地までこうみんなでワイワイこう歩きながら、まあ、でコンビニがあるたんびにこうお酒を買ってトイレを済まして、でちょっとこう喋りながら、ね、歩いてで隅田川の前でこう泊まって、みんなでこうなんかね、いろいろこうお話をしながらこうお酒を飲んで、まあまあまあすごいね、楽しい時間だったんだけれども、その時に、外でこう CD が聴けるような機械を持ってきてるやつがいて、でその時にね、スピッツのロビンソンが流れたんですね。なんかね、みんなその時はワイワイ喋ってたわけじゃないんだけど、私はもうすごいスピッツのこのロビンソンって曲にすごいなんか、思い出というか、なんか思い出まではいかないんだけども、その、やっぱ聞くと、そのね、ロビンソンが流れていた頃の情景がバーっと蘇ってきて、まあ、ちょうどね、あれ、高校3年生ぐらいだったかな。 なんかその高校3年生ぐらいの時のことをバーッとこうなんか思い起こして、あ懐かしいなと思ってちょっとなんか切なくなりました。なんかねその時付き合ってた彼がねよくなんかカラオケで歌ってた、うん、そんな感じの曲なんですけれども、まあちょっとね曲的にも切ないね、これね、イントロやばいですね、これ聞くとね。はい、久しぶりに聞く方もいるんじゃないでしょうか。はい、では早速いきましょう。スピッツでロビンソン。
はい、お送りしました、スピッツでロビンソン。
はい、こんな曲を聞きながらですね、歩いて歩いて、築地に到着する頃にはもうね結構私も酔っ払っていましたけれども、みんなで、10人ぐらいで、寿司屋に行って、寿司を食ってそれで帰ってきたとね、そんな感じです。まあ寿司食うのは中学生でできないけど、私は本当最近なんか遊び方が中学生みたいだなと本当に思います。なんかみんなでワイワイこうやってあんまりねそういうことをしてこなかったんだな、私は中学生高校生、うん、あんまりねそうね友達とワイワイみんなで遊ぶっていうことが苦手で、なんかこう誰かと二人で遊ぶとかそういうことはねよくあるかもしれないけど、なのでねこうなんか中学生の頃こういうことをしてたらもっとなんか楽しかったななんてそんなことを思いながらね、味噌じまいですけども、こう夜を楽しんでおります。はい、それではそれでは、今日の一人目ソルパラフレンス。はい、踊り場ソウルです。はい、踊り場ソウル、この番組でも何回か紹介してるんですけれども、彼もそのライブハウスで、知り合った仲間の一人で、昨日のその星を見る集いを企画した、張本人が、ボーカルの土屋くんです。はい、もうね踊り場ソウルとはすごく仲良くさせてもらっていて、まあね沖縄行ったりとかライブで対バンしたりとかそんなことよくやってますけども、個人的にもすごくね仲良くさせてもらっていて、その星を見る集いの前回が3月の末だったんだけれども、その日はね台風が近づいていて誰も集まらなくて、私とそのボーカルの土屋くん土だけになっちゃって、2人でね東京駅から築地まで行った、そんな、思い出もありますけれどもね。なんか本当にこう仲間と言えるそんなバンドですけれども、またねライブがねめちゃめちゃかっこいいんだ本当に。ね、どんな人でも多分ね心を打たれると思う。どんなジャンルが好きとかいろいろみんなあるかもしれないけども、どんな人でもね彼らのライブを見たらちょっと心をね掴まれてしまうんじゃないかしら。はい、早速聞いてください。踊り場ソウルで光り輝く街。光り輝く街。はい、彼らねとっても頑張っていまして、6月8日に、ファーストミニアルバムシャンデリアを発売しました。はい、今のね夜を、光り輝く街も入っています。HMV とかで買えるのでぜひぜひ買って聞いてください。後悔しないアルバムですよこれは。はい、そして、彼らはですね7月19日木曜日、今週ですね、なんと渋谷クラブクアトロでライブをします。はい、頑張ってますよ。6時オープン、7時スタートです。この日はですねポメラニアンズとプラトンとの対バンですけれども、踊り場ソウルは、3つ目取りですね。はい、前売り当日2500円です。ぜひもしよかったら足を運んでください。本当にねライブはかっこいいです。はい、踊り場ソウルでした。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、サルパラダイスのこれだけは言わせて。はい、このコーナーは毎月テーマを決めて、こうね皆さんの、お便りだったりサルパラダイスのメンバーの、お話だったり私のねこうなんかこう体験談だったりそんな、コーナーなんですけれども、今月は、あなたの人生の転機は何ですか。はい、ターニングポイントですね。はい、皆さんの転機、どんな転機があるんでしょうか。はい、サルパラダイスのメンバーにですね、ちょっとインタビューをして、先週に引き続きちょっと伺ってきたので、早速まずね、そちら聞いてもらいましょう。どうぞ。
はい、どうも、はい、こんにちは。はい、今月のテーマ、はい、まあ、皆さんの、天気というかそういう話をサルパラのメンバーに聞いてるんですけれども、うん、今週は、コーラスのグミチン、そして、キーボードのホッサン、そしてドラムのキヨの3人の、ターニングポイント。
ターニングポイント。
ターミナルじゃない。ターニングポイント。はい。はい、聞きたいと思いますけれども、はい、まずはじゃあクミジンからいきましょうか。
私から。
はい。
私の天気は何年前だったかな。猫の靴下ちゃんをお父さんが拾ってきた。
拾ってきたね。野良猫だった。
野良猫だった。 うん、黒猫で前足と後ろ足全部、うん、あの白い 先だけが白いんだけど、うん、で靴下ちゃんって言うんだけど、うん、
たまにあれだよね、サルパラ日記にも登場するよね。そうそう、ね、
かわいいね。
すっごいかわいいんだけど、うんうん、その子が来てから、うん、なんかすごい、あ、なんだろう、いろんなことがハッピーになってきた。
あ例えば、
例えば
小さいことだとイライラしなくなったとか、
うんうん、あそうか、
疲れて帰ってきても靴下ちゃんいれば
癒されてんだろうね。
そうそうそう、
とか、
とか、あとは靴下ちゃんがきっかけで、うんうん、まあ、仲良くなった人と、うんうん、昨年の10月に結婚しました
。あ、バラし
ちゃった。それはね、それは天気ですよね。
でかいわな。
え、どういうきっかけで？
いや、動物好きなんだみたいな話で
どういうこと？まず知り合って、
そうそうそう、で、うん、まあメールをするようになって、はいはいはい、その話していいの？
いいよいいよ
で、うんうん、それで、うん、まあ、動物がお互い好きなんだっていうことになって、うんうん、で猫を飼ってるっていう話から、
うん、うちに遊びに行くぞみたいな、
そこまでは出ないけど、どんな猫なのっていうことで、うんうんうん、メールをすごいやり取りするようになって、うん、仲良くなった。
へー、そっか、ちょっとメモしと
く。仲良くなるきっかけが、じゃあ靴下ちゃんの話題だったわけだ。
そう、だから靴下ちゃんがいなかったら、うんうん、もしかしたら結婚してなかったか
も。あー、なるほどね。
はい、
あ
ね、
やだな、男の話が。はい、じゃあこんなハッピーな話だと、じゃあホッサン、キーボードのホッサン。
はい、こんばんは。天気はやっぱりバンドを始めるきっかけとなったことがあって、うんうん、あの今あのエレクトーンの会社にいるんですけど、うんうん、そこでたまたまのエレクトーンの手のモデルをやってみないかということで、会社の人に言われたのがきっかけで、うんうん、あの手のモデルをやったんですけど、うんうん、そこであのヘアメイクさんが、うんうん、なんかあの音楽業界の事務所の社長さんとかとすごい知り合いで、うん、それがきっかけにしてあのバンドをやることになって、じゃあいきなりそこで入ってくれないかって言われたのが、うん、あの田中さんのいる、うん、ランタンっていうバンドだったんですけど、
あ、そっか、それまではじゃあバンドは
やってなかった？
全くやってなくて、やりたいなと思ってたんだけど、でこういうことがあって、結局やっぱりサルパラとも、うんうん、こういうところに入れるわけですよ。
そうだよね。そうか、あれだ、ホッサンが初めて入ったバンドはメロークラップっていうバンドで、はい、それはサルパラダイスの前のベースのオヤミンが、ほら、面倒見てたっていうか、
プロデュースというかね、やってたよね。
面白いね。
面白いね。
手が綺麗じゃなかったら、手のモデルをね、頼まれなかったら。
でも、あの、俺手の写真作られなかったんですよ。
何でだ
よ。なんかドラマの格好されて
る。いや、
それになっちゃったんですよ。だからそういうきっかけがあってことですね。
そっか、だって手のモデルだったらヘアメイクいらなくね。
ああ確かに、ね、
なんかドラムってなって、それでヘアメイクがついてでしょ。
そうなんですね。
へえ、
そっからどんどん広がっちゃって。
面白いね。
ねえ、もうありがたいですね。
ありがとう。こちらこそありがとう
ね。ねえ、本当にもう重要なメンバーの一人になってるからね。いやいやいや、本当にもう、
まあそんな落ちるのない。
ああいいですね。はい、
さ
んでした。それでは、
やべ、
最年長、最年長ですからね、いろいろね、いろいろあるでしょうね。
いろいろ、
う
ん、はい、キヨです。こんばんは。
こんばんは。
天気はね、結構あるね、やっぱし、今ゆうこちゃん言った通り、あの人生長いだけ。
でも、まあ、いくつか私の知ってるような気もしない
んで。まあ、その中でも当たり障りのないことを一つ挙げれば、うん、デザインかな。デザイナーとして、仕事を始めたっていうのがね、やっぱ自分にとってすごく転機になったかな、うんうん、それまで、まだサルパラダイス結成する前のバンドを田中とかとやってて、うんうん、その時、なんだ、友達のデザイナーから借りた Mac、う
んはいはい、
Mac で、そのバンドのフライヤーを作ったりしてたんだけど、うん、結局なんか、ね、せっかくそういう技術があるから、うんうん、それでなんかお金取れないかなとか思って、うんうんうん、でちょっと印刷会社に潜り込んで でデザイナーになったっていうね。
そういえばそうだったよね。最初会った頃は仕事じゃなく、
そうそうそうそう、
ただちょっと器用なお兄ちゃんみたいな感じでやってたもんね、デザイナーで。
そうそうそう、それがいつの間にかもう今やね、それでお金うはうはですよ。
そうよね。でもそれ音楽でどうよ。
いやそうだよ、もちろんそうだよ、もちろんそうだよ。
なるほどね。そうそうそう、
でもやっぱね、今回のね、あのサルパラダイス1、うんうん、来週、来週じゃないか、6月30、
うん、もうね、
これも出てるか、
これが流れる頃には、
ね、出てるか、
もうとっくに
出てる。そうか、 G もそうだし、うん、あとね、次の東京空、
そう ねそうだよ、そう、8月に出すやつも、
う
ん、
そうそうそう、
もうキヨが中心となってジャケデザインして、
そうそうそう、今 ねデザインの途中だもんで、うん、これからに
今ヒーヒー言ってます、
ヒーヒー言ってるんだけど、うん、まあそういうのもねできて、なんかこうサルパラダイステイストをこう、ね、うちのねサルパラダイスの中でこう作れるっていうのはすごくいいよね。
そうね、
セルフプロデュースだもんね、
まあ、確かに器用になかったら大変なことになってるわね、
かもしれない、ね、
しかも誰かにお金払って頼んだら相当な額でしょ、ね、
多分 ね多分ね、そうそうそうそうそうそう、ね、いいよねサルパラダイスだ、みんなでこう、
うん、
自分たちでできちゃうっていうか、
そうね、
田中もね、あのギターの田中もレコーディングとかの、
う
ん、
ね、
技術とか知識あるから、うん、自分たちで全部作れちゃうし、
そうね、そうね、うん、俺何ができるか
な曲作れるや
ん、あ、まあ
ね、
そう
はい、まあそんな感じです、
そんな感じです、はい、今日は、くみちゃんとおっさんとキヨの、天気の話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、こんな感じで、はい、聞いてもらいましたね。はい、クミちゃんのこんなのロケが聞けるとは思いませんでしたけれども。はい、まあみんないろいろありますわ。ね、なんで今ここにいるんだろうって、ちょっと辿っていくとね、きっとね、面白いかと思いますよ、本当に。あ、ここでこの人と会ったからだとか、そういうのが必ずこう、1個2個、ね、3個4個出てくるんじゃないでしょうか。はい、そんな感じです。そして、お便りを1個いただいているので紹介します。はい、こうちゃんからいただきました。ありがとう。僕にとってのターニングポイントは、出来すぎた話だけれど、サルパラダイスに出会ったことです。あららら。サルパラに出会って、さらにそこからまた様々な人に出会ったことで、性格とか考え方も多少変わった部分もあるだろうし、最近入った劇団も直接的ではないだろうけど、きっかけはサルパラだったかもしれないし、サルパラがなかったら今はなかったと思います。ありがとう、サルパラダイス。おー、ちょっと嬉しいですね、こんなのね。ちょっと別に私が無理やりこう、こんなことを書けって言ったんじゃないですよ。勝手にこう送ってきてくれた。こうちゃんありがとう。ほんとね、こうちゃんと出会ったのはね、2年ぐらい前かな。そのライブハウスで、他のバンドさんを見に来てたんだね。そこが出会いだったんだけども。ね、なんかね、その時よりもね、すごくいい顔になってきてるなと最近思います。春からね、こう就職もして、はい、頑張ってるこうちゃんでした。ありがとう。さーって、さって、さって、募集をしなきゃ。はい、皆さんの天気、人生の天気をぜひぜひ、お便り、紹介したいので送ってください。ファックス番号、046-265-2777。ファックス番号、046-265-2777。はい、メールは、sal@咳込んじゃったよ。sal@salfm。yamato.co.jp、sal@fmyamato.co.jp まで送ってください。はーい、それではですね、ここからゆこちゃんの弾き語りコーナーに行きたいと思います。はーい、今日もねちょっと、2曲用意してみました。はい、まず1曲目はですね、もうこの曲は名曲ですね。多分、レディだったら、まあ、同世代のね、女の子だったら、きっとカラオケで、一回ぐらいは歌ってるんじゃないでしょうか。はい。プリンセスプリンセスですね。もう、私もね、すごい好きで、よく聴いていました。もう、でも、十何年も前かな。うん。行こうかな、弾けるかな、この、このね、これが弾きたいね。じゃあ、聴いてください。プリンセスプリンセスで、M。待って、もう一回やるよ、もう一回やる。おー、聞いてください。プリンセス、プリンセスで、M。続けるよ。いつも一緒にいたかった。
季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない行き側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなたの言葉、景色さえもそうは下げ、星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草もはしゃいだ、あの時の私もいつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった、ああ、まばたきもしないであなたを胸に焼き付けてた、違うの、ここを歌いたかったよ。黒いジャケ、ここから歌おう。黒いジャケット、後ろ姿も誰かと見えなくなってゆく、そう朝げ。ありがとうございましたここはちょっと歌いたかったのに、もうね、どこに行っていいか分かんなくなっちゃったんだよ。覚悟落ちて苦しい。まあまあまあ、こんなね、ハプニングもあっていいんじゃないでしょうか。このままちょっと、もう一曲、サルパラダイスの曲ね、ちょっと今度は弾いてみようと思いますよ。これもね、なんかちょっと、まあ、バラードというか、そうですね、まあね、そう、別れた人をちょっと思い出すような曲でしょうか。はい、聴いてください。サルパラダイスで、放課後、ノスタルジック。 懐かしいどこまでも連れてってくれそうで泣けてきました。忘れてゆくの髪を撫でた優しい手も交わした言葉もあの日の優しい手が霞んで夢であなたと会っても伝えられる術さえわからないまま忍び込んだ部屋で流れたイエスタデーは短すぎて唇が戸惑っていました。忘れてゆくの照れで笑う優しい目も初めてのキスもあの日の雨の匂いで蘇える切なさも照れて笑う優しい目が霞んで夢であなたと会っても伝えられる術さえもわからずに髪を撫でた優しい手も交わした言葉もあの日の風の匂いで蘇える切なさも髪を撫でた優しい手が霞んで夢であなたと会っても伝えられる術さえわからないまま放課後ノスタルジックをお送りしました、プリンセスプリンセスの M そして放課後ノスタルジック、すごいね、精神的に弾きづらい状況でしたいやよく歌ったわ通してまあこんなこともありますわ、また、来週も聞いてください。はい、ね、もうすぐ、番組終わってしまうんですが、最後に一人だけ、紹介したい人がいるよ。はい、サルパラフレンズ、最後の人は枕元拓郎。はい、枕元拓郎さん、私ね、彼の弾き語りを初めて見たときに、もうちょっとね、あっけに取られたとか、もうね、呆然としてしまって、もうすごくね、個性のある、本当に素晴らしいアーティストさんです。ここはね、もう、口説かないといけんと思ってね、徳郎さんにお願いをして、サルパラダイスのハスルツアーに出てもらえることになりました。はい。この間のワンマンライブもね、見に来てくれたんですけども、男前、ゆうこりんって、それだけ言って帰っていきましたけども、はい、そんなね、素敵な素敵な枕元徳郎さん、サルパラと一緒にやるときは、ソロの弾き語りで、ピアノの弾き語りをやってくれるんですけれども、はい、聴いてほしい曲があります。枕元プログレッシブカルテット。はい、もう一回言うよ。枕元プログレッシブカルテットで、バードソング。はい、聴いていただいているのは、枕元徳郎、はい、バードソング、聴いてもらってます。はい、サルパラダイスと一緒に、今度ライブをします。7月28日の土曜日、ハッスルツアーボリューム35。はい、35回目、出てもらいますよ。嬉しいですね。枕元徳郎さんは6時半から演奏してもらいます。ピアノの弾き語りをやってもらいます。はい、そして T、バジル。 そしてミキコアラマータ、そして、最後サルパラダイスという感じで、5バンドで楽しい夜をお送りしてきますので、ぜひぜひ、足を運んでください。はい、あとサルパラダイスの告知、はい、今年の、まあ、大きいイベントとしては、8月26日の日曜日、アルバム東京空を、発売します。はい、本当にいい曲揃い、10曲入り、1800円で、はい、売りますので、レコード店でも買えるようになります。9月7日、金曜日、こちら全国発売ということでね、サルパラダイス頑張っていきますよ。はい、そして、11月、沖縄ツアー、11月11日ですね、沖縄ツアーに行ってきますけれども、日にちだけね、私堂々と言ってたんだけど、大事なライブハウスをね、予約していなくて、本当に今日さっき電話をして、ちゃんと予約をしてきました。もう安心して沖縄に行けますよ。はい、11月11日は、日曜日ですけれども、サルパラダイスと一緒に沖縄ツアーへ行きましょうよあ、いつも楽しいな、このタイミングが。はい、こんな感じでお送りしていきましたけども、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、11月は沖縄ですけれどもね、またこう年末は、お店はね、年越しライブ、もうここまでね、ここまでかな、大きいイベントはサルパラダイス。はい、そんな感じでお送りしていきますので、どんどんどんどんついてきてください。はい、ラジオも毎週毎週聞いてください。弾き語りもちょっと危なっかしいところはありますけれども、まあそれもいいじゃないですか。いつかね、こう1時間番組全部、私の弾き語りコーナー、こういうのをちょっと夢見て頑張っていきますよ。皆さんも頑張って、さよなら。